せで頭も混乱していたせいか、いろいろな失敗しました。見えないのですから、決まった場所に物を置かないといけないのに、うっかりしてその辺に置いてしまってですね、探し回る。あと、コロコロしたものをこうテーブルの下になんか床に落としてしまうとですね、耳が悪いねと、どっちの方向に転がったかっていうのが分かんないんですね。それでその辺一帯をこう手探りで探さなきゃないんです。それで物にはぶつかって歩く、電気は消し忘れるんですね。あとは水道は閉め忘れる。不思議とバスのは消し忘れるってことはなかったですけどね。あとはコップに入った水やお汁を繰り返す。まあとにかくいろいろ失敗をしましたね。そんなもんですから、夫はそのたんびに大騒ぎするわけですよね。うちの夫が鍵が大嫌いな人でなかったらね、お前はこの部屋から何もしなくていいから出なくていい、出ないようにって言われて座敷牢生活になっていったかもしれないです。現に座敷労働での生活を送っている視覚障害者がいるっていうことを聞いたことがあります。まあ、家族も大変だっていうことなんでしょうね。その時はですね、うちの夫がうるさく言うたびにですね、こっちが大変なんでね、うるさいこといちいちと思ってましたけれどもね、今になってこう、失敗を思い出して数え上げてると夫も大変だったんだなと思いますけれどもね。喧嘩もよくしました、そのせいで。今はですね、いくらか回数は減りましたけどね、相変わらず失敗は繰り返してます。お尻をこぼしたり僕の水をこぼしたりすることがないですけれどもね、他の失敗はやっぱりいろいろしますね。そこでお料理なんかどうしたかと言いますとですね、私は血圧がちょっと高めなもので自分で作ることにしました。で、最初はですね、煮ることしかできなかったですね。鍋物、筑前に煮魚、ゆで卵、サラダ、このぐらいでした。それを毎日毎日ですね、繰り返し食べてた。サラダにですね、納豆とか鰹節とか、なめたけの瓶詰めとかです、瓶詰めのなめたけとかですね、あと海苔とか、しそ昆布だとかですね、あとごまとか、しそふりかけ、そんなので変化をつけて食べてました。よく飽きないかったもんだと思いますけどね。あとは冷凍野菜よく食べてまして、かぼちゃとか枝豆とかよく食べました。その他はすぐ食べられるナッツとかですね、果物、チーズ、ヨーグルト、そんなもので栄養のバランスをとっておりました。味付けはどうしたかと言いますと、液体調味料は指にかけてですね、加減を見てました。硬さなどは竹串ですと危ないですからね、端を刺して加減を見てまして、あとは食べてみるですね。今では手の込んだもの以外はほとんど作りますけれどもね、揚げ物などもします。揚げ物の時はこういうふうに指を立てて油の量を加減して、ちょっと少なめの油で揚げます。天ぷらなど低温のうちから入れても大丈夫なものはやけどして困りますのでね、緩めの衣で手でこうつかんで鍋に入れてます。コロッケとかね、そういうものは低温じゃ崩れてしまいますので、それなりの温度で揚げてますけれどもね、カラッと上手に揚げられますけれども、 シミとかですね、汚れなんかついてるのが見えないのがすごく困りますね。それで汚れたままとか、シミがついたままの着てたりすることもあります。まあ、教えてもらえば分かりますけど、いちいちシミがついてないなんて聞いてませんので、そういうのを着て外出する時もあるかもしれないですね。あと言い忘れましたけど、私は料理でもですね、時々出来合いのものを食べるぐらいで大丈夫でしたけれども、夫はですね我慢できなくて1日1回は外食してます。家事するにも何するにしてもね、時間はかかるしうまくできないしでイライラしてました。募るばかりでした。そしてもう2年ぐらいでもう失明するかと思ってましたのでね、そういう心配もありまして、本当大変な状態でしたけれども、気晴らしができなかったんですね。こっちの目でいくらか拡大鏡を使ってですね、見ることはできたんですけれども、新聞などは。こっちの悪い失明した方の目がですね、5分もこう見てられないんですね、開いてられない。今はそういうことがなくなったので、眼圧が下がってきましたので、20分ぐらいは大丈夫で、新聞などもですね、見ることもできますけど、私の目は日によって見え方が違うので、毎日毎日見えるというわけではありません。その当時は、新聞も読めないしですね、ラジオちょっと聞くぐらいでしたので、テレビも見られないかったですよね。ですからもうストレスがたまりにたまってですね、これは外に出なきゃないと思いまして、外出しようと思いましたけれども、こうもやもやしてて、はっきり道路が見えないところに足を踏み出すっていうのは、とっても怖かったです、最初は。ですけど、うちの夫はですね、果てでも歩けっていう人でしたので、これは何としても自分で歩けるようにならないかと思いましてね、練習しました。幸いうちのところは道路事情も良かったですし、縁石とかですね、こう車線がぼんやり見えたので歩けるようにもなり、スーパーにも行けるようになりました。でもスーパーに行ってもですね、帰るのが2品ぐらいでしたね。神経が疲れ果てて、もう家に帰ってくると一眠りしないと何もできない状態でした。今はですね、慣れまして、必要なものはいろいろ買って帰れますけどね、買い物の時は衣類なんかの時はですね、はっきりした色は分かるんですけれども、グレーとベージュとかですね、黒と紺とか、ダークグリーンとその黒とか、こういうのは全く分かりませんので、近くにいる人とかですね、店員さんに聞いて買ってます。食料品も分かるのもありますけれども、肉とか魚とかね、目の前に持ってくれば大体わかるんですけれどもね、わからないので、これも近くの人とか、お店の人に聞いてからとか、いちいち目の前に持ってきて、ね、選ぶのは良くないと思いましてね、中にしてる人もいるようですけれども、聞いて買ってます。そして支払いはですね、大体このぐらいかななんて値段見えないのではっきりしたことわかんないけど、見当ついてるせいかなぜか一桁が聞こえるんですね、一桁目。それで後はまた聞こえないんですけれども、他にお客さんがいるときはお札で払いますけれども、そうすると小銭いっぱい貯まるので、誰もいないで私一人のときは小銭全部小銭入りから出してですね、これで取ってください。 のように私が不特定多数の方々のにお世話になりながら暮らしてます。